俺が手を下ろしてから、はい。
いや、読んでいいよや。
俺が手を下ろしてから、はい。
Q の合図は読んでいいよ、お前は。さあ、始まりました。水曜、オリジン側、お相手は、
新戸月新戸。
新戸月修理、石峰と、
ケイジャージです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
11月になりまして、11月4日水曜日でございます。
はい、はい、はい、はい、はい。
さあ、うん、もう11月4日、ね、11月になりましたけれども、うん、あのね、そうですね、うん、あの、先週の放送が、まあ、我々が、あの、大阪に、M1 グランプリ3回戦を受けに行って、でまあその足で、まあ、そのまま、沖縄に帰ってきての放送だったんですよね、
う
ん、
なるほど。
で先週の時点ではまだ結果が発表されてないと、まあ、その翌日の木曜日に結果が発表されるということだったんですよね、
はい、
で、うん、あのもう木曜日に結果発表されてるんで、まあね、大体の人は多分その M1 3回戦、
うん、
どうなったかっていうのをまあ、何かしらで調べて、まあ、ご存知の方もいると思うんですよ、
はいはいはい、
でもねやっぱケイジャージさんはこれを楽しみに全ての SNS 全ての情報を遮断して、
うん、遮断して、
うん、今日この場所までまだ M1 3回戦ね、
う
ん、結果を知らないと我々の、
そうですよ、
ただ今の疎い人、
疎い人だ
ね、いやこの時代ですよ、この時代、
この時代ね、
この情報が錯綜している時代にですよ、
うん、もうこんなね、
1週間ね、新戸助の情報を耳に入れないで生活する、こんな苦痛がありましたかって
いや本当かや、
いやちょっと油断したら、ね、もうすぐ新戸助、新戸助、あっちこっちから街から聞こえてくるこの状況、
いやどんな状況だ
わ、あもう、ね、危なかったですよ、
クリスマスと一緒ですね、もうね、
いやもうそうですよ、
そんな新藤助ソングとか聞こえないでしょ、
すぐ油断した、
いやだからもう本当にシャットアウトして情報を、うん、まあ、今日まで来ましたんで僕は楽しみですよ、
けなげにシャットアウトしてくださって、
そうなんですよ、
さあそれではその気になる新藤助の M1 3回戦の結果、はい、
うん、
いきましょう、
うん、
新藤助 M1 3回戦ドルルルルルルルルル
ルル
さあという結果でね、
はいはい、なんかそれ、いやでもね、
うん、あそうなんだ、
いや敗退しましたケイジャーさん、
うーん、あーそっか、いやでもまあちょっとだけ挟んでいいですか、
いやお願いしますよ、
全部シャットアウト遮断して今日まで来ましたけども、
うん、はいはいはい、
このスタジオに入る10分前に、
うん、はい、
シンとね、
はいはい、
この台本さんの上層部の人が、うん、話してるわけですよ、
うん、あなんかしてくれてたみたいですね、
うんうん、僕も入っちゃったんですよね耳に、そうということ、
なるほど、
1週間我慢してこの10分前にってじゃあどうぞどうぞ、はい、何でしたっけ、
そこで入ったんだ、
そう、まあまあでも大体ね、まあまあでもどうなんですか、ね、何と どうだったんですか、3回戦、
まあ、敗退という、まあでも敗因はやっぱりあの、
うん、
あ歯についた青のりかなと思うんですけど、
いやついてたわ
よ、なんすか、
たこ焼き食ってるやしお前、
つけてたんだ、
もうバレてたんかなと審査員の人に、
いやその直前に食ってないでしょ誰も、
なるほどね、漫才前にたこ焼きはっていう話だったんですか、うん、
で,
すね、
でもなんかネットでも配信されてるみたいで、
そうですね、
3回戦の様子が、
いい、ね、ヤフーさんが経営しているギャオっていう、まあ、アプリで M1 3回戦で検索してくれれば、全組の M1 3回戦のネタが見れると、
あーいいっすね、全組です
、しゃもじさんとかも載ってましたよ、
漫才で、
まあ、三日月
しゃもじさんは準々決勝に進出ということで、
すごいですね、
オリジンの先輩方もね、快進撃続いてますけど、
三日月マンハッタンさんは、
三日月マンハッタンさんは惜しくも敗退です、
あー、ね、そっか
ーことですけど、
ナインボールさんは、
ナインボールさんは、うん、惜しくも1回戦で敗退ですという結果ですけど、
あそうなんだ、
そうなんですよこれは、
あまあまあでもまあ、一応つながりのあるっぽい人たちもいっぱい出て、
はい、
まあ、しゃもじも行ってるんで、また次も、
はいはいはい、
楽しみでありますね、
そうですね、
そうですね、もう、うん、勉強になりましたね、
うん、もうこれは、
うん、
すごく、うん、もう誰も知らないっていう状況で、うん、ネタをやるっていう新鮮さが、
うん、
もうすごかったですね、
まあ、確かにそういうのありますよね、
お、うん、裏の方 もうみんな知らない、
あ
で、うん、お客さんも知らない、
うん、
でこの MC してる方も、うん、まあ、僕はですよ、シンは知ってるかもしれないですけど、
うん、
まあ、僕はもう勉強不足で、大阪では大ベテランさんらしいんですけど、
うん、
まあ、MC の方もご存じないという、うん、存じ上げないというね、
なるほど、
状況でネタをするという、
うん、まあ、でもね、うん、もうまあ、僕たち客の前では全然受けなかったんですけども、
うん、
その前にも言った公園で犬のうんこを踏みまして、
はいはいはい、
しっかりと、
うん、
このね、
うん、
この会場の控え室になすりつけてきた
んだ、うん、なるほど
何の爪痕残してれば、
爪痕
残してるだけ、
爪痕
残してるだけ、
しっかり
っぱりと残しました、
ね、しかもクソ跡ほとんど俺なんかの靴底に残ってるからよ、
まだ残してる
いやもうすごいな、
まあ、俺は平べったい靴底だったんで、うん、あんま残ってないですけど、こいつはなかなか入り組んだ靴底だったんで、
でももう
多分なかなか残ってますよ。
会場から外に出たらもう雨降ってたんで、こりゃ
なるほど
よかったと思って、
うん、
な
るほど恵みの雨じゃないよや
水たまりを利用して落としました、
うん、いやでもね、そんな新藤助、うん、
はい、
もうやっぱり次のもう快進撃に向けて、
はい、
ね、もうこれを教訓にしてね、
うん、
次頑張ろうということで、
うん、
もう今週もね、まあ、たまたまなんですけど、
うん、
ライブがね木土日と3つ控えてるわけですよ。
すごいじゃないですか、すごいじゃないですか、出まくりじゃないですか。
いや、ありがとうございます、本当にね、
おめでとうございます
ね、この、うん、ライブ3つ、
うん、
ちょっと告知しちゃっていいですかね。
いや、やってくださいよ。
いいですか、
やってください。どんどん
この3つ連続で告知したら、
うん、
ね、まあちょっとまあなんていうの、皆さん聞き飽きるじゃないですか。
うん、
もう3つ告知したら間延びするじゃないですか、
うん、
ね、あ、大丈夫ですか。
うん、大丈夫大丈夫。
でその僕が今から3つ告知するんで、
うん、
その後にちょっと皆さんに大喜利してほしいなと思いまして。
なるほど、
なるほど。
1つずつ
今日はもうそのライブの告知、そして大喜利、
うん、
そこでも CM 行きましょう。
あ、いいね、
うん、
じゃあ「ベンビー会」っていうライブ、
うん、
そして我々新十月の単独ライブ TB スタイルの道、
はい、
そしてネクストライブっていう、
うん、
3つのライブがそれぞれ木曜日土曜日日曜日ってあるんで、
うん、
ねっ、ちょっといいですか、
うん、
じゃあベンビーさん、あ、
うん、
じゃあこの後大喜利振りますんで、
はいはい、
まあ、こんなベンビー会は嫌だとか、こんなネクストライブは嫌だとか、
うん、
そういうお題で振りますんで、
嫌、
うん、
だ嫌だって言えばいいわけ、
ね、嫌だなっていう大喜利ね、
うん、
いいですか。じゃあそれでは、まず明日ですね、11月5日木曜日、国立鈴崎慎之介、そしてベンビーさんの、
うん、
4組がそれぞれ新ネタを2本ずつ、披露するネタ、ライブがございまして、
はい、
こちらが19時半会場、20時開演となっております、
うん、
場所がですね、バーリレーションズ、うん、1500円ワンドリンク込みでやっておりますので、うん、ぜひぜひ皆さんお越しください。それではケイジャーさん、はい、行きましょう。こんなベンビー会は嫌だ、お願いします。うん、
ベンビーが3ミリの大きさ。
嫌だな。
嫌だな。
座長、座長というかもう座役ですね、それはもうね。
もう座役。
座役にもなってないか。
うん、もう少なすぎるからね。
ちっちゃいからね、みんな見たいのに。
全然見えない。しかもお酒飲みながら見るライブだから、余計に何も見えないもんですよ。
なるほどね。
いや、まあぜひ、
まあ、はい、
でもベンビーさんはちゃんと170センチぐらいの身長でやってますんでね、
うん、
こちら明日ぜひお越しください、
はい、
そして土曜日ですね、我々、新藤助の、単独ライブ TB スターへの道が、
はい、
行われます。こちらの小刻みプラスのね、神谷ディレクターと一緒に、やっているライブで、
はいはい
は
い、
第3回目となるライブですね、
うん、
こちらが18時半開場、19時開演で、
うん、
場所が沖江通りにありますバンターハウスという場所 で、うん、チケットが1500円でやっておりますので、
ね、
こちらもまだチケット余りありますので、ぜひぜひ予約の方お願いします、
はい、
さあそれではシーン、
お
ー、いきましょう。こんな新十助単独ライブ TB スターへの道は嫌だ、
最前列にアバズレが座っている
、ね、俺はちょっと嬉しいけど
どの程度、どの程度のアバズレ
ですか、ね、もう何で判断するかも分かんないですけども、まあ、おでこにアバズレって書いてるかもしれないですし、
なるほど、
なるほど、
アバズレだ。
うん、
じゃああと1個、
はい、
その次の日ですね、
うん、
8日日曜日、
はいはい、
オリジンネクストライブという若手、
うん、
まあ、新人、まあ、その他高校生とかが参加するライブが、国際通りじゃないな、あさとか、あさとにあります那覇チョップカフェであります、
牧師かな、
牧師かな、
あさとかな、
あさとかな、うん、あの三栄の向かいですね、
うん、
会場が、
うん、19時で、
うん、
19時半開演ですね、
うん、
チケット500円でやっておりますので、
はい、
ぜひこちらも日曜日よろしくお願いします。
それでは行きましょう、
はい、
こんなオリジンネクストライブは嫌だ、
3ミリのアバズレが出演している、
はい、
どうでしょう、
足してったな、
なるほど、
足してたパターン、
なるほど、ね、
足してたパターンね、
足してたパターンどうする、
うん、どうする
ね、 ね、ちょっとテンパってました俺、うん、
あ、なるほど、
3ミリのアバズレね、
いや復習しなくていいですよ、復習はどうフォローしようかなとか考えなくていいから、言ってしまったもんしょうがないから、
ネクストだからね、
う
ん、
そう、ネクストだから我々もネクストメンバーですから、
今のお前の発言で昨日ここに首里文化祭で、うん、 駆けつけてた旗頭の人たちがみんな集まってきたよ、う
ん、なんでよや
さすが
なんで急にここでガーエ始めてれば
呼び込める人っすね
いやいやなんでよ持ってるねじゃないよや何を呼び込んだば
じゃあこれ3つ、
ね、はい3つ、うんね、特にこの土曜日の新十助単独ライブがね、うん、あの今までは第1回第2回は、うんまあ、正直 Facebook、Twitter、うん、であとはラジオとかライブとかで告知したら、うん、あのすぐね、うん、すぐとは言わないですけど、まあ、70枚80枚ぐらいで完売なんですけど、うん、結構すぐ埋まってくれてたんですよ、うん、で今回ね、うん、直前になっても今でも、まだまだ余裕がありまして、うん、なんでかなと思って原因を突き止めたところ、うん、おそらくですけど、うん、吉本の大人気コンビ、うんアリンクリンが全く同じ日で全く同じ時間に単独ライブやってるんですよ、これがまた初単独ライブってことで
なるほど、
あ実際にね、うん、あの声かけたらごめんアリンクリンの方行くわって
あもう実際そういうのが出て、う
ん、断られたお客さんもちらほらいらっしゃいまして、
アリンクリンさんは何友達なんですか2人は、
まあ、友達っていうか普通に、うん
まあ、よく顔合わせたり、ま
あはするんですよ、うん、福井町はもうご存知で、
うん、しかもあっちは200名ぐらいの箱完売ということで、
素晴らしいじゃないですか、ま
あ、それだけじゃないよ、
お他にもあんの
今回は
何があんの、
あの新十助単独ライブと被ってるのアリンクリンライブと、おあと沖縄市のコザミュージックタウンの方でおプロレスがあるのよ、
プロレス
沖縄プロレスとか、
それ客被ってるの黒い竜巻さんぐらいやんや、
竜巻さんはもう千人千人力ですから
相当、
ね、私が
祈祷戦ですか、あの人も
竜巻さんはプロレス見に
わかんないです、もうい
やわかんないです、な予想で言ったんですけどね、プロレスといえば竜巻さんみたいなイメージがありましてね、
うん、じゃあ大変っすね、そういうのでも勝ち上がっていってこその新十助じゃないですか、
は
い、
そうですよね、うんうん、とりあえず、うんうん、単独ライブ、うんうん、土曜日やってますんで、うん、TV スタイルの道まだまだ募集しておりますんでね、ああぜひよろしくお願いします ね。
いやぜひ来てください、
アリンクリンの方も完売してるんで
そうギリギリまで僕たちもうなんなら僕がヒゲ生やして種類締めるがもうハーフになりますんで、
アリンクリンやしや、
もうお願いします、
なるほど、ね、
アリンクリン行きたいけどあぶれたぞっていうお客さんぜひ新十助の方によろしくお願いします、
ちょっとじゃあこれ、うん、アリンクリンさんの、はい、こんなライブは嫌だちょっとやってた
のいきますか
ちょっと誰かが
じゃあアリンクリン単独ライブこんな単独ライブは嫌だ、
新十助のお客さんが半分以上
俺たちも嫌だけど俺たちも嫌だ、
ね、俺たちが嫌だな、俺たち以外はどうでもいいはずな、
なんで半分いったんだろうってな、
もうでも向こうさんはもう吉本、沖縄吉本さんも大推しのスター芸人さんでしょ、まあ、
そうですよ
ですよ、もう
それはもう沖縄ごっそり行きますよお客さん、
いや行かれましたね、
頑張ってください頑張ってくださいよ、
そうですね、
持ってるものはバイアスロン銅メダリスト、あっちも銅メダリストなんですよ、
う
ん、
いやすごいじゃないですか、
同じですからね持ってるのはね、
そうなんですよね、
なるほど、
うん、色は一緒ですから、
うん、色一緒、
うん、
頑張っていきましょう、
頑張りましょう、う
ん、さあそれでは、皆さんのメールも、受け付けております、
もちろんです、
募集しております、
もちろんです、
メールアドレスオリジンアットマーク fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp までよろしくお願いします、
修理まで急いでお願いね、エステに遅れそうで、うわパンダ、
ご乗車ありがとうございます、ただのパンダではありません、パダオです、
パンダの運転手さん、はあ、
ハエバル生まれのパンダ無線は修理や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます、観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ、
へえ、パンダなのに偉いのね、
ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです、タクシーといえばパンダ無線、フリーダイヤル0120-89-2394 0120-89-2394、
さあこの時間はこのコーナー行きましょう、コーナートライアル、
はい、
さあ、この時間はですね、我々水曜オリジン側では、はい、ただいま3つのコーナーをやっておりまして、うん、その3つのコーナーに来たメールの数が一番少ないコーナーをどんどん淘汰させていって、うん、強いコーナーを残していこうという企画をやっております、
なるほど、
さあ、そしてその中で一つ目のコーナーがこちら、新コーナー、このお尻おかしいな、おかしいお尻スター、
はいはい、もう淘汰されたな、もう
もう
ダメだよ
もうやばい。
すでにちょっと危なかったですけど。
お前が淘汰される、もう。
いや、やばいっ
すよ。もう二人でやること
になる。お尻スターね。いや、俺が淘汰してどうなればいい。クビやし。
ああ、お尻スター。
いや、このね、お尻スター、うん、まあ、思わぬハプニングで見えてしまったお尻、
うん、
またはお尻にまつわる思い出やエピソードを教えてくださいというコーナーでございます。
なるほど。これは、うん、思わず見えてしまったお尻にさ、
うん、
この、カプリコが挟まってたらもうお菓子スターでもあるんだ。
もうそれはそうなるよ。
あ、これはすごいっすね。すごい
です
ね。
イリュージョンスターではね。
コラボだ
と。まあ、先週までの乳首スターを引き継ぐ形というかね、
うん、
まあ、淘汰された乳首スターの代わりにお尻スターが入ったという、う
ん、
経緯もありますね、
うん、
さあそれではメールたくさんいただいております。
あらま。
さあそれでは、
見てますね。
紹介していきましょう、はい、まずはこちら国分寺の加藤ちゃんさんからいただいております。
ありがとうございます、
小学校の時、
うん、
背後から近寄って男子のズボンを下ろす遊びが流行ってませんでしたか？加藤ちゃんさん、女子が、ちなみに女性ですからね。
加藤ちゃんさんたちすごいな、
うん、加藤ちゃんの兵庫の小学校では流行ってたけど、
うん、
旦那様のひよちゃん長崎の学校ではそんなことはしてなかったそうです。
なるほど、
うん、どうですか。僕たちは、まあ、僕は首里のすぐ目の前の城西小学校ってところだったんですけど、
うんうん、
僕たちの時代ではそんなことはなかったですね。
まあ、でもズボンを下ろすはあったけどね。
あ、このでも男子同士じゃないあれって、
うん、男子同士で、うん、女子がか、
うん、
いや、あれ悲劇ですよね。でもズボンを下ろすのは、
あ、
どうしてもパンツは残ってるイメージでやりますけど、
はいはい、
ズルリンチョですからね。
なんですよね。
そうなんですよ。
いや、連動してうちもね、先ほどラジオやってましたけど、はい、ユージというね、うん、ショーケースというコンビの時に、
はいはい、
ネタ見せの時にですよ、うん、あれ2人はその時いなかったかな。亮、うん、亮っていう相方と一
緒に、ね、は
いはいはい、
ツッコミは亮がツッコミでユージがボケなんですけど、
はい、
うん、
なんとかのネタの時にこうズボンをバッて下ろす喋ってる時にやったら、はいはい、一応パンツだけ下ろす予定だった、ズボンだけの予定だったのに全部下ろしてしまって、
あ、ボローンと
すごいな。
慌ててこのパンツを上げてる様子がさらに面白かったっていうね。
亮さんの
亮の、
あ、なるほど、
ズボンとパンツがこうズルリンチョ、
ネタでズボンだけ下ろそうとしたけどっていうことですよね。
いや、電子爆笑ですね。じゃ
あ、いや、もう大爆笑だったんですよ。
天物でもやってほしいな。
小学生でそれされてさ、
はい、
このお見事な小学生らしいチンチンとか見られたらもうがっかりじゃないですか。もう相当いじめられるんじゃないですか。大丈夫ですかね。
相当です
ね。かわいそう
にですね。
今後、
うん、これもう
女子が相当強かった時代なんですかね、兵庫県では。
あ、なるほど。
ですよね。これ多分県に関係なく多分加藤ちゃんさんの学校だけだったっていう可能性もありますよね、
う
ん、
もうアジャコングと同期ぐらいかもしれないですね。もうね、
いや、兵庫県なんだ、うん、アジャコング、
もしかしたらね。逆に上げるのとかも流行りましたけどね、ズボンビューって、
あ、このちょっと股間を、
金玉の形を
すり上げて、
なるほどね、
あ、肩を見せるっていう、
やめれどうしようもない宙づる状態ね。
逆にそっちの方がエロいかもしれんな、
うん、
なるほど。まあ、沖縄では今のところやってないという、統計的にはやってないということですね、うんうん、
記念すべき第1号ですね、う
ん、
お尻スター
加藤ちゃんさん、
うん、
さあそして続きまして旧具志堅市の俺さんからいただいております。
ありがとうございます。
フルマラソンを走る前に、
うん、乳
首に、
はいはい、
絆創膏というものを貼るのですが、さすがにラジオネームパンヒゲさんに、
うん、
下半身の事情までは聞けないので、
うん、
お尻スターのコーナーは辞退させていただきます。いや、丁寧に何送ってれば
それも一通に含まれるんだ。もう
これいつの含まれんのこれ
一応含まれることにしましょうよ。もうここはもう、
まあ、でも送ってはいただいてますからね、
うん、厳しい、こういうところは超ゆるいっていう形にしましょう我々は。
旧具志堅市の俺さんの、
うん、
女性に、うん、乳首に関することは聞いて OK だけど、
うん、
お尻はダメっていうこのライン引きもよくわかんないですよね。乳首の方が大事じゃないですか。
あ、女性
にとって、
うん、どっちかな。お尻の何を聞きたかったんですかね、逆に。
ですよね。だいぶディープなお尻についてのことを聞きたかったんだな。
これはもうお尻用の絆創膏を開発するしかないですね。
うん、
なる
ほどね。うん、お尻用の絆創膏は相当ディープな感じもするな。うん、
ね、
うん、もうぜひね、辞退しないで次も送ってくださいね。
うん、
さあ続きまして芝居太郎博士よりいただいております。
ありがとうございます。
あれは高校の文化祭前日のこと、
うわ、
軽音楽部の楽器運びを手伝っていた時のことです。
この部活どうなって
るの。よく部活を手伝ってるな。楽器倉庫からステージのある体育館に行く階段を登っていると、
うん、はいはいはい、
カラーン、 博士の足元にスティックが、
うんうんうん、
楽器を守るために受け身を取ろうと、うん、体をひねった博士ヤシが無意識に片手を伸ばして前の人のジャージを掴んでしまったとです。前にいたのは美脚の誉れ高いエンド先輩
誉れ半端ないないっぱいあるない
ろんな誉れ高い先輩が目の前にいるなよく
美脚は僕大好きですよ、うん、美脚
を、ずり下げてしまったK ジャージから現れたのは見事なプリケツなんでこった、そしてありがとうい
やこれやばい
嘘でしょ。
エヌミ先輩には急にミが現れたエヌミ先輩には激切れされたとです。そもそも楽器運ぶの頼んできてるのはそっちでしょ
すげえな。
しかもスティック落としたのは先輩ですよね。それなのに何切れてんだよ。バチを踏んだからバチが当たったってか。そんなわけねえだろこのメソポタが。
あれ強いな。口悪いな。
N 先輩とはこの後かなり経ってから大変仲良くなりちょめちょめな間柄になるのですが。
あらま。
それはお尻スタートは関係のないことですね。
まあズル向けですからねそのちょめちょめ中は。
うん。
うん。
いやお尻スター。すごいな乳首スターにもあんなに投稿してくれてた、うん、
だからよケツキングでもあるんだもうこいつは
漫画のようなね
もう
こんななんていうの学園ラブコメディーで
ですよね
ドタバタでこうお尻が顔面についてるとかそのパターンでしょもうあんな、うん
ね、
ジャージを掴んでずり下げてしまうって
これ取れ高半端ないですよね、うん、週一このペースで乳首だったりお尻を下ろせるって、うんもう相当敏腕ディレクターでも無理ですよね、
うん、もうこうあらぬ噂が立ちますよそしたらその博士さん危ないですよこ
れ博士さんねえ
ねえまあクラリネット刺さなくてよかったっすね
お逆に ね,
ねえ危なかったっすね、
うん、危ないもう
ずり下げるままで
うん、うん、ずり下げただけでまだ安全でしたね、うん、
あよかった
よく誉れ高い先輩が目の前にいるっていうねうん、うん、ぜひお尻コーナーもね、うん、お尻スターのコーナーもいっぱい送ってくださいさあ続きましてコンドシさんからいただいております。僕はいわゆる男子が騒ぐパンチラスポットが理解できないのですが、
うん、
なぜあんなにもスカートから覗くパンツを見ることに情熱を注げるのか、うん、同じ男として理解に苦しみます、うん、語弊のないように言いますが、うん、いかにも僕はスケベではないということが言いたいわけではありません。
なるほど。
パンツより中身が好きなだけなのです。
ああなるほどね、
学生時代にも面白がってパンチラをする女子がいたのですが、
え
おパンチラを見せてくる女子がいたと
そんな素敵な、
おその時も僕は説教したものです。見せるなら脱いでみせんかい。すごいこれも上から、しばらくして母が学校に呼び出されていました。
お
その後パンチラを面白がっていた女子がティーバッグを履いてきたとの噂が流れ、お尻見えたと友人たちからの喜びの報告を受けました。
なるほど。
僕の努力の賜物だと思いますが、僕はお尻より父が見たいのです。父見せんかいと言った数日後にはなぜか学校に父がやってきました。
ファーザ
ー父だけにじゃないよや。
あいや今度さん暴れん坊なんすね。すごいな。親しょっちゅう呼び出されて。
あそうですね。
おこれ芝居太郎か博士と友達じゃないですよね。口ぶりが似てるな。
いやもしかしたらなんか、ね、裏の顔かもしれないですね。ジキルとハイドではないですけど。
あなるほどね。
あ
まあこの裏ではそう思ってるよっていう。
そうそうそう。
芝居太郎か博士っていうこの何ネーミング？
はいはいはい。
そのネーミングを例えば。ジンバブエ語で言ったら、
うん、
コンドゥシっていう意味かもしれない
です。すごい暗号的な感じで。
だから本当に一緒かもしれないです。もしかしたら。
すごいな。ジンバブエの人のみ気づくっていうね。こいつら一緒だぜ。どこに暗号送っていれば。
ジンバブエ側は芝居太郎か博士わからないから。
わからない。
もう謎に包まれたままでも。
うん、あ、そっか。意味が分かってないんだ。ジンバブエ側は。
でもシリコにもありましたね、うん。このパンチラゾーンみたいな。
あの渡り廊下ね。
3階の渡り廊下。
風がってこと？
風が
、ね。風パターンは学校ありますよね。ありましたね。どうしても。
あーシーンは結構そこで張り込んでるタイプだったよね。
そんなことないよ。
そんなことない。
探偵殺しちゃうとか探偵みたいに言う
お前。いやなんか。
なんだお前。
また下三兄弟っていうなんかトリオを結成して。
よっしゃ神風だぜって
言ってややこしいから、うん、私三兄弟ってのはお笑いトリオもあるさ、ね、
まあまあ俺たちが大笑いでた私と三兄弟ってのは
あそっから来てるの、う
ん、そもそも高一の時こいつがあのエロいあの男子学生あと二人と一緒に組んでたトリオなんですよ。
なるほど。
組んでたっていうかただただエロい話をしてる三人っていう、うん、
そっか相方に落としねえ落としられるとこんな風に。
いやいやもうあの渡り廊下といえばお前みたいなところあったからさ、
うん、
5階だったのにわざわざ4階の渡り廊下まで行ってね、
はいはい、
やってましたから、
ねうん、それ見えやすいでしょ
う、うんうんまあ、確かに中身の方がいいぞっていう意見もあるってことですね、う
ん、でも若い時から中身相当意識してたんですね、
う
ん、
確かに、
うん、
意識が高いですね。
パンツとかでも見せる子っているんだ。
あパンチラ
あもう興奮していったんでしょうね、はいはい、ジャンコ女の子はもうストリップまでじゃないですけど、うん、要は見せることに快感できて、はいはい、ちょっともっと生の肌を見せていこうみたいなでティーバッグ本当にティーバッグ
か
ティーバッグ履くのか
なんか僕たちはあのテニス部、まあ、ソフトテニス部も含めは見せパンっていうのがあるみたいでテニスってこのスカートである
あ、まあ、どうしても競技場見えるからね
見えるから、うん、あれを履いててでも普通のパンツですよ見た目
うん、
だからこれ見せパンだから別にこれ見られてもいいんだチラってのは僕は見たことありますよ。
ああもう
でもパンツやしとかそうそうそう、
あ
着替えとかも普通にこれはもう見せパンだからチラっていうの
あなるほどね
やってもらったことあるよ俺は、う
ん、やってもらったことがあるんだ、
うん、パンツやしって言ったこともあるよ。
でまた下三兄弟にとっては、
はい、
パンツとかそんなのもどうでもいいんだよねおそらく。もうそれがパンツであろうと何であろうとこの女子がここを見せるっていうなんていうの、
うん、行為というか
そこにロマンを持ってたんでしょここが見れるとか
もう最初って多分入り口はそうだったんですけど、うん、もう最終的にはもうまた下三兄弟というブランド、
うん、
あいつらがあそこに張り込んでるぞっていうのを、うん、みんなに認知してほしい
どこが意識高い場や
かもしれないエロからも最終的にはもうこのね目立つ方向に
あそこにはもう立てねえぞと
そうまた下三兄弟いるぞ股間隠せって女子はこの雷になったらへそ隠すみたいにさ
何を目標にしてれば
懐かしい、
うんうんうん、いやまあそういう話もありましたね、うん、
まだある。
さあ続きまして
すごいな、
5本指さんからいただいております。
おいす、
10年以上前の話、
はい、
友達の彼女と海に行って、
はい、
バナナボートに乗ったわけ
あら、
うん、
バナナボートで落とされた時に事件は起こった。
お
友達の彼女がバナナボートに登ろうとした時、
うん、
友達が彼女の水着を下ろしよった僕は友達の彼女の生尻をバッチリ見ました。
あら、まあ、
福岡の女の子のお尻は白かったよ。
あ
いいな。
のこの
いいな、うん、福岡の子のお尻見たいな。
お尻だけじゃなくてさ、もう後ろからバッってことはもうふさふさしてるところも見えてるわけでしょ。おそらく後ろから。
そこまでか。
いや見えるだろう。
あでも下からの角度だったらってこと？
いや友達が落ちたの。それ彼女が落ちたの。友達が落ちたんでしょ。
友達落ちて
登るときに
さっきのあの芝居太郎か博士みたいな、
うん、やったら
おったみたいな
バナナボートだから何人か後ろにも乗っててその後ろ側から見れたってこと、はい、ということでいいの。
あのこの状況がわからんの確かに。
むしろね、
うん、
ずるっと落ちて彼女側が大丈夫ってこのふさふさに捕まってって言ったこと
なんだお前ふさふさはおそらくそれには達しないだろ
うもうまた下のえぐいところが今よみがえってきてるよリーダーとしてそんなシチュエーションソフトオンデマンドぐらいしかないだろうここに捕まってってある
ふさふさに捕まって
足で
いいやしそんなに強くないだろ
うもう助ける気ないやし
できるだけ奥を掴んでそしたら力が摩擦で強くなるからじゃない
説明も必要になるでしょ
いやいいなでもいい経験ですね、
うん、
いやいいお尻スターがこんなにまだ来てます、
うん、おすごい
ビッグノーズさんからいただいております。
ありがとうございます。
僕はこう見えて、
うん、
お尻が大好きです
もう見えるよそう、う
ん、メールの順番がだんだんよ小学生ぐらいに落ちていってるわけよこの僕はとか
なるほど
面白いな。
あとビッグノーズさんはね、うん、お会いしたことあるんだけど、
うん、
あの多分喋ったことない人でもお尻好きそうだなと思うよね
思うな
あの人は、
う
ん、お尻好きそうな感じだからな、
うん
次生まれ変わるならお尻に生まれ変わりたいと思っているほどです。
あ相当好きですね。
右かな左かな。
いやどっちもだろ多分
あどっちも
左右多分差はないだろう。
は
して僕はまだあっちの毛が生えてきた中学生の頃は、
うん
友達とよく学校の裏で覗きをしていました。
なるほど、私と三兄弟。
あ、のぞきってすごいな、うん、
すごいな。
そこで見たのが、うん、バレー部の部室です、
うん、
ガチのぞきやし。
あ、もう絶対もう一番ベタなパターンじゃないですか、バレー部を見るってい
う。いい肉体ですね、バレー部、うん、
なるほど、
またムチムチして、
うん、ズボンを脱ごうとした瞬間、はい、その時は訪れたのです。
ズボンを脱ごうと
多分この、
着替えの女子、
まあ、女子バレー部が、うん、はいはい、じゃないですかね、うん、ビッグノーズさんがズボン脱ごうとしてたら何かやろうしてるな。
女子部員がさ、うん、ズボン脱ぐってどういうこと、スカートじゃなくて着替え、どういうこと、まあまあいい、
ジャージから着替えるとかじゃないですか、
ジャージから着替える、
逆に制服に着替えるとか分かんないですけど、
あ、なるほどね、
うん、逆パターンで分かんないですけどね、
アフタートークか、
アフタートーク、何、ちょっと一回終わってれば
部活アフターね、
部活アフター、うん、ズボンを脱ごうとした瞬間、その時は訪れたのです、うん、パンツまで半分脱げ、うん、半血状態の姿を、
あら、器用な子だったんだね、うん、
あの時が人生で一番生きててよかったってしみじみ感じました。
そこに最高潮を持ってったんだ、
うんうん、そして夜は頭に残る残像で感じました、
うん、結局やし、
あの覗き見が許された時代に戻りたいな、
うん、あ、たな、そういうポイントは
覗き見が許されてはないと思いますけどね、う
ん、女子の皆さん、うん、お尻ハプニング多いっすね。
すごい
っすね。初日でこれですよ。
いや、本日は以上6通
わ、すごい、
とんでもない、
いただいております。
いや、すごいな。
僕も一個いいですか、
お尻、あ、ちょっとお願いします。
お尻に関する、お尻に関するっていうか、
あ、
これすごいなっていうのがあるんですけど、はいはい、この前唐辛子ライブ、ベンビーさんとかと一緒に居酒屋でライブさせていただきまして、
はいはいはい、
でトイレにあのポスターが貼られてて、
はいはいはい、
でトリミング、まあ犬とか猫とかこの毛をなんかね、毛づくろいとか買い、ま、その1日預かりますよみたいな、
うん、
そういうポスターで、まあ大型犬、小型犬、中型犬、
うん、
料金とか書かれてて、まあシャンプーコース、シャンプー&カットコースとか、
うん、
で各コースには爪切り、耳掃除、足裏バリカン、そして肛門絞りも含まれますって書いてます。肛門絞りってなんだと思ってね、
肛門絞り、
これもぜひお尻さんに、肛門絞りも、
以上7つをいただいております。
動物のお尻もお尻スターですから ね、
あ、ですよね、
人間だけじゃないんでね、
あ、そうですよ、
うん、
動物のお尻もね、
絞るんじゃない、やっぱり残りうんこをこう絞って出すみたいな。
肛門ってもうすでに絞られてるみたいな形ですけど、まあまあ、
そう
です、さらになんだ、うん、
さらに奥側からね、
あ、なるほど。
なるほど、
このやっぱり動物はこの服っていう習慣がないから、
うん、習慣っていうか、まあまあまあ、
まあ、その服っていう行為の代わりに絞るんじゃない、もしかしたら違うかな、
そうなんだ、
まあでも舐めてるからね、
あ、そうなんですか、
レベルが高いじゃないですか、動物は舐めるんすよ、
自分で舐めてるんですか、
肛門舐めるから、全部舐めるんで、下半身は
レベル高っ、
猫も犬も、
いや、レベル低っ。どっちかな、うん、
なるほど、
はあ、さあ以上7つ、
すごいね、
以上7つシーン含めいただきました、
お尻スターありがとうございます、
ありがとうございます、
うん、すごい、過去でも最高じゃないですか、うん、1コーナー6通は
ね、え、
ああ、
じゃあ僕の行きましょうか、
はい、
お願いします、
曲紹介、大喜利、
よいしょこちらはラジオパーソナリティの曲紹介の後に続くアーティスト名と曲名を大喜利形式で答えてください、
うん、
今日のリクエスト、はい、こんばんは、童謡で童謡の時間です、お相手しますのは童謡研究家の古今光三です、こんにちは、うん、では早速童心に帰れるような一曲をお聴きいただきましょう、〇〇〇で〇〇〇、こちらの〇〇に当てはまるものを皆さんに考えていただこうという感じですね、
はい、
うん、じゃあ行きましょうか、自己紹介から行きましょうね、では早速童心に帰れるような一曲をお聴きいただきましょう、断蜜で大きな栗の木の下で、
童心に帰れんな。
だからな。
断蜜だったら。
もう栗が何かに例えられてる可能性あるから
ね。な
あ、所作がね、なんかあるんだはずね。
あ、この栗の木の下でっていう、ね、手遊びが。
所作がもう、ちょっとセクシー系になるんじゃないですか。
そうです。
ああ、いいな、この。
チュパッとかも歌詞に入ってきそうですね。チュパッとか。
何の SE だばってやつ
が。レロとかも入ってきそうですね。じゃあどんどん行きましょう、うん、
では早速童心に帰れるような一曲をお聴きいただきましょう、杉本彩でおもちゃのチャチャチャ。
これもエロいな。杉本彩さんでおもちゃのチャチャチャ、童心には帰れんな、これも、
うん、あと一発、
う
ん、
では早速童心に帰れるような一曲をお聴きいただきましょう、竹中トモカアナでスイカの名産地。
スイカですからね、あるわ、完全に、
なるほど、
竹中アナウンサーね、
あー
あー、
あの幸せという字に、あ、辛いという字にあるじゃないですか、
うん、
横棒いポン、
あ、CM の、はいはい、
あれ変わってますよね、
この人が変わってる、
この人じゃない、あれ、
いや、あれはあれじゃない、大城優樹さん、
あ違うんだ、
多分うちのナンバーワンの人じゃない、あれは、
あ、なんだ、
今のスイカの人、の大きな胸の、
そうです、 NHK の人
の方と、
はいはいはい、
あ、そうそうそう、あ、なんだか、うん、ごめんなさい、じゃ
いいな、
勘違いして
ました、歌ってほしいな、カラオケとかででも歌ったことあるはずね、竹中さん、
歌えよっつって、
うん、上司とかに入れられて、
上司に
スイカの名産地もうやめてください、友達ができ
もぎるぞ、は
い、スイカのもうやめてください、名産地
もう売れてんだろう、
私と三兄弟が2人出てきた出てきたぞ
仲良し小良しじゃないよ、
俺だけみたいになってるでしょ、
ねえ、もう刑事さんも含め私と三兄弟です
か、ましょう、
いや変わってきやし、メンバーほぼ入れ替えやし、
今の3曲は安室奈美恵さんのリクエストでした、
お、安室奈美恵さん、
ありがとうございます、
大阪でお世話になって以来、
い
や、ありがとうございます、
先週もありがとうございますね、じゃあどんどん行きましょう、うん、次のリクエスト
では早速童心に帰れるような一曲をお聴きいただきましょう、プーキーで小さいプーキー見つけた
あいつが見つけてるばって
なんでヤーが見つけてるば
ねえ。
別にプーキーが見つけたからなんだばっていうことでもないけど、
こちら柴井太郎博士からのリクエストですね、
ありがとうございます、
どんどんいきましょう、
うん、では早速童心に帰れるような一曲をお聴きいただきましょう、うん、ペギー葉山で未来予想図2
未来予想図放り込みましたね、やっぱり、
うん、よし、来てるな、
ねえ、あの人ですね、
あの人から来てるな、
どんどん行きます、
では早速童心に帰れるような一曲をお聴きいただきましょう、パッションやらでクラリネットを壊しちゃった
多分も胸に当てたんですよね、
まあ、そうですね、多分
本当は何だっけ、僕の大好きなクラリネットでしょ、あの曲は、曲自体は何ですか、
曲名、こういう名前じゃないですか、
クラリネットを壊しちゃったじゃない、
わかんない、
あれの曲自体そうなんだ、
多分僕のクラリネットかな、ちょっと俺もよくわかんないですね、
うんうんうん、あと1曲来てますね、
うん、では早速童心に帰れるような1曲をお聴きいただきましょう、ヒープーで1年生になったら
可愛いな、でもな、なんかやってそうじゃ
ない、なんか小学校に行った時の営業とかで一緒に歌ってそうですね、うん、あ、それではヒープーさんと一緒に皆さん歌いましょうっつって、う
んうん、なんかあのヒープーさんの顔だけ本物の写真使われてて、うん、下はこの絵みたいなのさ、
ああはいはい、
あんなんで、なんとする心理上等やっさみたいな CM とかで使われてそうですね、
あ、やってそうだな、うん、あ、24色もあるばヤンバーて、うん、どうですかどうですか賢者さん今の
そんなに放り込む流れだった今の、技術的に、
いや技術的にいいよ、
もっと爆笑なのかなと思ってたら
いやいいよ技術的とか
あ、まあ、ごめんなさい、
ネクストですから、
あ、そうか、そう、う
ん、まだあります、あ、今のは旧具志川市の俺さんのリクエストでした、まだ行きましょう、
では早速童心に帰れるような一曲をお聴きいただきましょう、森田童子で僕たちの失敗
こう分かんないですね、
森田童子、
あれあれですだ、高校教師の主題歌じゃないですか、
うん、春の、
そうそう、
木漏れ日の中で、
そうそうそう、
お
ー、あの歌じゃないですか、
あ、そうなんだ、うん、ジェネレーション
そう
キャップですね、
うん、ギャップだろう、
俺の人生の今の40年の中で一番暗い時代と思います、はい、あの時代90年代、多分、
いや何があったんすか、
いや俺内地行ってたんですよ、
あ、行ってましたね、
高卒のすぐの時期で、
はい、
で疲れてるんですよ、
労働して
疲れてるんですよ、
はいはい、
非常に、
うん、
そういう時にドラマがもうこんなだし、
あ、その曲で刷り込まれてるんだ、
で前後はね、あの時花田かな、鷹の花か鷹花田時代で宮沢りえと結婚するよって噂だったら、
は
い
はい、い
きなり破局報道出てたり、
あ、もうその辛かった時の
バブルももうほぼ終わって、
はいはい、
もうちょっとなんで失われた10年に入ってる突入時代だったんで、
あ、もう入り口の、
なるほど、そうなんです、
暗いですね、
暗い時代のあれでした、ね、
その時の記憶がごっそり残って、今暗いのそのまま放り込んだんですか、
いや放り込みました、技術的に
技術的に関係ないよ、なんだろう技術的にって、
いやもうそういうあれでした、思い出しました、
なるほど、
あ、暗い
イメージできたでしょ、でも分からないって言ってたから、
じゃあ分かりました分かりました
分かりました、森
田童子さん、うん、
勉強不足でした、うん、いや今のは五本指さんのリクエスト、
はい、
まだ来てます、
お、
では早速童心に帰れるような一曲をお聴きいただきましょう、長渕剛でトンボのメガネ
可愛くなった
可愛くなってますね一回童謡行ってみようってなったんでしょうね、
うんうん、トンボのメガネ、うん、王がね多分主旋律であるんでしょうね、うんう
ん、トンボのメガネは赤色メガネ、
あそれか
スイーが入るでしょうね、
入る入る、うん、
長渕要素どれだけね
スイーっすねいいっすね、
あ以上あいまのビッグノーズさんのリクエストでした、
はい、やるだす
以上 1,2,3,4,5 ですね、
うわ
やってますね、
やりました、
ゴツ
今
日はガンガン来てますね、
ありがたいですね、
チーム一回行きます、それとももう行きます、まあ、行きましょうか、う、ね、行きましょう、
はい、
じゃあ K ジャージのキスステーション、
あ一番でかい沖縄で一番でかい声が、
まあ、ちょっと油断してたから危なかったさあ、あなたの思い出、街で見かけたカップル、理想のキス妄想などキスキスエピソードを送ってくださいということですね、
なるほど、はい、
さあまず行きましょう、九九しかしの俺さんからいただきました、
はい、
うちの職場に酔うとキスをしてくる同僚がいるのですが、はい、
うん、
彼は意外とキスが上手なので悪い気はしません、
ほう、
皆さんは同性にキュンとすることが1週間に何回くらいありますか、ということですね、
なるほど、
いやこれ同性の人のキスが上手って意外とやばくないですか、
うん、
いやどんぐらいのキスしてる
んですか、ね、
どれぐらいこう上手いなって
上手って下をとかね、判断基準ですよ、
結構ディープにいってるのかな、
それかもう唇がしたたか柔らかいか、
ああなるほど、
こっちは気持ちよく、ね、
まあ、上手っていうか持つものがすごいっていう、
同じような感覚あるんですけど、リップサービスの江守さんいるじゃないです
か、はいはいはいはい、
僕はあの乳首とかをこう、うん、全然感じない人だったんですけど、なんか飲み会の時に江守さんがふざけて僕の乳首をこう触ってきたんですよ、
ああやるやる、よくやる、あの人、
うん、初めて、そうなんす
よ、やりもせあの人急に触ってきますよ、
生まれて初めて、あああああああああの人はすごいっすよ、乳首触り、
やばい、
すごいな、自信持ってるもんな、
嫁に家とトーク、トーク伝えで
一回あの江守さんに派遣しましょうからね
習ってこいっつって
習ってこいっつって
さすが乳首スター、腹乳の持ち主ではありますね、さすが、ね、
力同性にいたんすね、
う
ん、
いましたね、
キュンとキュンとするというか、まあまあまあね、
うん、もう直接働きかけるね、
お前もキスとかもやってんじゃないんだよ、
江守さんに、いややってんよや、
江守派だろ、
まだやってんよや、
ま、
今後あれやしや、
さあ次行きましょう、はい、ストムさんからいただきました、
はい、
前にスナックで飲んで帰るときにねえねえが見送るさ、
うん、
その時頬にキスしてと頼んだら 100% してくれた、これって当たり前なの、うん、っていうことですね、スナックであまり飲む機会がないのかお願いしたことがないということですかね、いやもうスナックはほぼやってくれますよ、頬ぐらいだ
ったら、あそうです、
頬ぐらいだったら、
帰りの際はですか、
いやもう全然関係ないです、
あその場にでも、も
うノリであまりにもひどくなければ多分大丈夫と思いますよ、
へ、唇はダメですよね、もちろん
唇まあまあダメではありますけども、いやもう多分人にもよりますね、
うん、ケイジャーさんもスナックでの技術はもうすごいって話は
もうすごい
もうこのあの OB のあの裕次郎さんとかが、ね、たまたま飲み会で一緒になるじゃないですか、
はいはい、
ケイジャーのスナックでの技術はすごいって、うん、みんな言ってました
よ、何技術、何技術
だからよ、
あなんかもう
これそんなに、あまあまあでも行ったことあるか、
もうなんかもうさりげなく、うん、もうその女性に、うん、もうこのスキンシップを測るという技術だったり、
はあ、スキンシップはやっぱりね測らないと、
うん、もうこの接し方がもう慣れてるっていうか、うん、上級者もうそういう話は聞いてますよ、耳に入ってますよ、
そうなんですね、うんうん、いやでもありがたいですよ、
うん、
今度スナックでねつとむさんと会えればいいですね、じゃあ僕も
うるま市の方でね、
うるま市なりなんなりと、
ちょっとよく行くスナックの名前だけ教えてもらっていいですか、
よく行くっていうもうほとんどないです、うん、もうランダムにあっちこっち行きますよ、
あそうなんですね、
それはそうです、
常連ではなく
常にフロンティアスピリッツですよ、僕は
すごいな
開拓精神半端ないです、僕は
そこの意識デジ高いやし
伝説と化してるかもしれないですね
あの安定を好むと言われてたケイジャーさんがそこだけルーティンを壊して
なんかもうケイジャーさんが入る店は一回照明がチカチカしてドアがバタンと開いて開いてるかいって
あの方が来た来るぞ、
いやこんだけ噂が立てばいいっすね、本当に、
ねえ、
うん、そこ目標にしましょうね、じゃあ
もううるま市のスナックのケイジャージで、
はい、じゃあ行きましょう、
はい、
5本指さんからいただきました、
ありがとうございます、
初めてのキスは17だな、
ほ
う遅い方だと思うけどみんなは何歳かな、 はい、
なるほど。
なんで急にキャラ。いやキスシチュエーションなんで。
ああなるほど。
まあまあ初めてのキス17。普通ぐらいじゃん、平均ですかね。
まあ普通じゃないですか。
キスってどの本気キスってことですよね、要は。好きな人同士もいたずらとかではなく、
あなるほど、絡めキス
する、ね、小学生がいるようなちょっとやってみようぜのレベルじゃなくて、
もう17ってことはそういうことですよね。
本気で。じゃあ俺遅いかもな。
うん、何歳ですか。
俺童貞自体ももう19ギリギリ20歳になる前だったんですよ。
はいはいはい。
おお、まあ遅いか遅いんか、まあ、平均ぐらいな感じもしますけどね。
言ったらもう本気キスも一緒ぐらいじゃないですかね、僕は。
あ、そうなんですね。
同時に、その人と全部も同時に、
全部同時に、
全部
同時に。でも大体全部同時。あ、違うか、普通は。
僕も遅いっすね。じゃあ僕はもっと
キスは中1でしたね。
中1だしね、
早いな。
中もついたし、
うん、
まあ、でも僕そのルールで言ったら、うん、俺まだやったことないかもしれないですね。
あれ、そうなんだ。いや僕、お前はあれじゃないの、あっちなんか動く箱もんとかでもいっぱい中やってるって噂が流れてたじゃん。
動く箱もん、どういうことだ。待て、動く箱もんで何、
ハウルボタンを押したらちょっと上下にするようなところとかで、
なんだなんだなんだ、
エレベーターで。
あ、ちょっとあのね、うん、
あのね
本気キスっていうか、あ、まあ、そういうことだったらありますよ、
うん、
まあそしたらなんかな、19とか
ですかね。言ったら本気大人キスじゃないですか、言ったら。でも本当、
あ、まあそしたら19ですね。まあでも好きな人同士とかいうルールで言ったらまだないかもしれないです、う
ん、なるほど、うん、
厳密に言ってしまったんですけど、
まあまあ、うん、そんな感じでしょうね。まあ17いいぐらいじゃないですか、多分でね、五本指さんは、
う
ん、
そうですね。
さあ、ということで、
お、
以上3通です。
お、
キスシチュエーションということは、はい、本日削られるコーナーはキスシチュエーション。ラストシチュエーションです。
もうその覇気にやられてエコーかけるの忘れました
ビリビリビリエコーいらずだよこれ。であとケイジャさん、このキスシチュエーションの後でなんか一言返しなかったっす。
あれはカトちゃんさんがやった場合じゃないですか。
あ、カトちゃんさん限定のやつだった
んですね。キス判定、
まあちゃんと言えば全部忘れてしまってるっていうね。
うん、ああ、まあ淘汰されたの、
淘汰されたか。
そうなんですよ。
先週何か淘汰された場合って次の、うん、
一応ね、
コーナー話してましたっけ。
大城さんからね、うん、こう期間限定でやってほしいコーナーというのが来てまして、
これありがたいね。
この台湾おかしいな、台湾スター。
あー、いいっすね、
これありがたい、
ね、ちょうど、あ、そっか、もう告知もしてませんけど。そうなん
ですよ、今月ですよ、もう、
まあ、再来週ですからね。
再来週、内容としましては、うん、3人に台湾でやってほしいことのリクエストを募ろう。
う、
例えばレイ、現地の女の子にルーローファンを一緒に食べませんかと声をかけてみる。
あ、いいね、
これを僕たちにやってほしい。
台湾美人に言いたいな、うん、
また絶対声かけたい。
そうですね。例であと一つ、現地の人に台湾で流行っているギャグを教えてもらうというのを。
なるほど、
まあこういうレイですからね、
うん、
皆さんに送っていただこうという、うん、これじゃあ
もう今回お願いしましょう。
淘汰されましたんで、
うん、
ですね、
期間限定でこれやっていきましょうか。
やりましょう、
ね、
でも台湾本当に今月の19、20で行くってことで、
そうよ、
もう放送出たら来週と再来週しか
2回ぐらいしかないんで、
ね、2回の間で何をやるかっていうスケジュールをね。
もう台湾のスナックも行きたいですね。
あ、スナックやじ。で行きたいですね、本当に。
つばつばスナックあるんかな。
あるんじゃないか。
一回変ななんかクラブみたいなとこ行こうとしな、追い出されたこと
がある。あ、なんかここは
スーツ着てこいよお前らみたいな。何アディダスのジャージ着てんだみたいな。
ダメなんだね、ホームでね。
でね、昨日あの事務所の方でリップサービスの深夜さんに、もうエレベーターに深夜さんが入り込むときに、修理しみにこれっていきなり渡されて、何のお金かも分かってないんですけど、とりあえず台湾のお金を、これ結構大金ですよ。
結構大金だよな。
1100台湾ドルっていうんですかね。いただきました。1100とあと小銭いっぱい。
うわ、やばい。
わかりづらかったのよ。いただきました。
だいたいもう6000円ぐらいですよね。
元、
う
ん、元これ何、元
元っていうのこれ。
わ、
台湾のお金の
1000元とか。
ああ、台湾のお金の単位すら一回いたのにわからないっていうね。
うん。
まあ、とりあえず日本円に換算したら多分かけ4で計算するんで、
うん、
1100かけ、
うん、
4ぐらいで多分4500円程度に。
マジで、
うん、相当するお金を。
なんでよ、深夜
多分ですけど、深夜さん一回あのロケで香港行ってるんで、
あー、なるほどね、
その時の まあ、残りじゃないかなっていう推測なんですけど、
ああそんなに4000ぐらいだったら換金して円にやって
ですよね。いやだからあの人1年前から多分もしかしたら新藤助とケージャージが台湾に行くからってことでこの時まで取ってくれてたかもしれないし、うん、
お土産買わないといけないですね。じゃあやっぱりね、
うん、これもしっかり、
いやありがたい、
やっていきましょうか。じゃあもうあと一緒にいたエモリさんも持ってるかもしれないし、
うんですね、
うん、あいつらも持ってるかもしれないから、
ドラゴンエモリさんもキャンさんも持ってるかもしれないし、
あ奪ってこう、なるほど、
うん
ね、強盗スター、強盗スターでいきましょう。
強盗スタースターつければ何でも OK じゃないじゃあお土産はもう
ありがとうございます。
役でね、
ね、さすが深夜、はい、エモリの乳首を触るのとはまた訳が違いますね。同じコン
ビで乳首触る方とお金くれる方じゃないよ何の訳方だば、
最高だな。じゃあでもどっちも最高だ、
どっちも気持ちよくしてくれるいやありがとうございます深夜さん、
ありがとうございます。
はい、
じゃあ台湾コーナー皆さんよろしくお願いします。
ぜひ、ね、お願いします、
うん、じゃあ曲紹介大喜利来週のお題も
はい
いきます、うん、まあここに構造でいきましょうね。そのまま童謡研究家の、
うん、
来週のお題、
秋といえばこの曲を思い出す方もいるんじゃないでしょうか。まるまるまるでまるまるまる、これでお願いします。
はい、
はい、はい、それでは、来週もコーナートライアル、お尻スター、そして曲紹介大喜利、そして新コーナーこの台湾おかしいな台湾スターの方もメール募集しておりますので、はい、この3つのコーナーぼしぼし募集しております。一旦シムです
ドライバーさん、首里まで急いでお願いね。エステに遅れそうで、うわパンダ、
ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
パンダの運転手さん、はあ、
ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
へえ、パンダなのに偉いのね。
ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
タクシーといえばパンダ無線、フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394、
はい、はい、水曜オリジナルやっております。
お
はよう、急に子供が出ていきなさい、
難しい、
出ていきなさい、ちょっとほらラジオ本番中だよほら勝手に台風 FM とか告知するんじゃないよ。
よしよし、
帰れ
出ていきます、
ね、帰れ、
元気だからね子供、
子供元気ですねやっぱね、
危なかった、
うん、よし、さあそれではメールの方もいただいておりますので紹介していきましょう、
はい、
下水ファンよりいただいております。
おお、ありがとうございます。
新都助の皆さん、はい、ケイジャーさんこんばんは、下水ファンです。
こんにちは、
単独ライブ行きますよ。
おお、ありがとうございます。
単独でね、一人でお越しいただくということですね。う
ん、そんなこと言わずにもっとね、いっぱい人呼んでほしい
それは本当に本音やし一人でも嬉しいですよ。でもね、うん、長嶋茂雄ではなく衣笠なんですね、
うん、
楽しみです。先日のお笑いバイアスロン番組録画したんだけど、うん、レコーダーの調子が悪くて、よりにもよって新都助のコントの最中5分の録画が切れてました。
あ、
部族みたいな格好した2人が出てきた瞬間切れました。
あららら
だから代わりに単独で笑わせてくださいな。
もう
話変わって C さん、うん、ダイエットは順調ですか。僕もまあまあデブなんで常に痩せたいと思っている方なんですが、
う
ん、玄米おすすめです。では単独ライブ終わりにでもお話できればと思います。首里石峰さんとは個人的によく遭遇するのですが、うん、新都助2人は揃っては1年ぶりぐらいなので、できれば写真撮っていただきたいなとメールいただいております。
はい、
ね、そうなんですよ。まあお笑いバイアスロンの特別番組がありまして、うん、まあ、それで僕たちが、まあ、この雨乞いっていうコントをしたんですけど、うん、まあ、これの録画が切れてたって話なんですけど、僕たち単独でこれしっかりやりますんで、
やるんでね、
うん、
だから一人とは言わずにね、友達をバンバン呼んで、
いやだからその本音はいいよ、
お願いします、
ね、
ま
あ、来てくれたらありがたいですからね、うん、
ね、
であと僕下水ファンとはよく会うんですよ。この前もあの、上野屋の、
うん、
まあゴーパチの交差点で横断歩道で向かい合って会って、
うん、
であのゴーパチだから中央分離帯があるじゃないですか、
はいはい、
で中央分離帯であーってなって、でなんか下水ファンだよね、あー首里石峰さんってなって、
うん、
でも横断歩道はチカチカしてるからお互いにまた逆方向に歩みを進めるってちょっと感動的な、まあ、出会いみたいなのもあってね。
なるほどね、
うん、
俺への質問のダイエットのことはお前はもう俺には聞いてこない、もういい、もうい
い、自分で捨てていればこれからさ
自分の質問2つだけピックアップしてから俺への質問も
これからや
し、 C さんはって言ってたのにせっかく俺へのコンタクト測ってきたのにもういいよ、もういい、
これからやしだから
もういい、
お前人との壁厚、
もういい、
もういいじゃないよ、や
あとでチ
クリさんってあげて、じゃあこれはもう玄米がおすすめって話ですよ。だからね、
食べてる、俺はもう玄米
食べてるやし、
大麦も食べてるし、
ちょっと上回ってやしや、
俺の方がすごいよ、
俺の方がすごい嫌じゃないよ。キャッチボール終わってやし。さあ、ね、ぜひ単独もよろしくお願いします。
お願いします。
続きまして、新藤助のお二人、ケイジャーさん、大城熊さん、こんばんは。
こんばんは。
東京から国分寺の加藤ちゃんです。
おはようござい ます。
新藤助のお二人、 M1 3回戦お疲れ様でした、うん、惜しかったですね、うん、次の機会へいい踏み台になりますように、
はい、
して3人の大臣さんへの誕生日メッセージ送る写真 Facebook で見ましたよ。3人分のカンポッポ喜んでもらってるはずですね。
なるほど。
予想ダムの貯水率 89.9%、 すっとこどっこいそば匠の体重 46.7kg、 豚骨臭さんの体重データなし。お知らせ、昨日イタリアンでスパゲッティを注文したら、よそのテーブルの注文がうちのテーブルに来て知らずに食べてしまいました。その分はお店にご馳走になりました。
お
でもおごりを合わせても自分で作るより少ない量だったな。
高級な感じなんだ、
う
ん、
おしゃれ
な。
すげえな。少し巻かれてる分ぐらいな感じなんですかね。
うん、
うん、さあそれでは、はい、本日のカンポッポは、新藤助に送るということですね。
ありがとうございます、うん、
それではいきましょう。第3回単独の、成功祈願を祈ってのカンポッポでございます、
はい、
声はライブのためにセーブ気味でお願いね。カンポッポ
セーブ。
いや本当にお気遣いありがとうございます。
セーブしすぎじゃない大丈夫、
ね、本当にこういう感じでいきたいと思ってたんですよ本当は今日ね、うん、お気遣いいただき
ありがとうございます。逆に喉傷ついてそうですね
これでね本番デジカサカサだったら面白いですね。
だから本当に
いつもはつかないところ使って、
うん、
うん、まあということでね、うん、まあ、大臣さんのおめでとうメッセージもね、まあ、ナインボールのヤッキーさんから依頼が来てね、
はい、
うん、関西国際空港で撮ったんですよね、うん、ムービーを
3個ぐらい
だったか。あのムービーがどこで見れたんかな。フェイスブックで見れたんだ。
アップしてるんだね。
ああ大臣さんのフェイスブックかな、うん、僕たちもチェックしてみます。
これはちょっとヤッキーからちょっとお金を取らないとね。
そうです、
事務所的にちょっとねそれは。
いやいや OB に冷たさよ。
関空なん、まあ、旅費だけはいただきたいですね。
そうですね。
いや1号ぐらいは
すぐ太田プロとの壁作りやし、オリジンコーポレーション、そんなのないよ、まあまあ、OB なんだから。
そうですね、うん、じゃあここはサービスしときます。
いやサービスじゃないよ。やどんだけ財布の紐固いわ。さあ、予想も来ておりましたので後で発表もありますよ。
はい、
で時間が
何分ですかね。
本日はちょっと延長しても大丈夫なんですかね。
いやえダメでしょ。だから
後番組があるという
そうそう、もう
6、59分までに、
うん、はい、それでは行きましょう。まだいけるかな。こんばんは、しのぶさん、ケイジャーさん、スーズー、しんとすき、ごえさん、リスナーのぐすうよう、ビッグノーズ、エビーン。
じゃあ
まずはしのぶさん、最近は調子が良くなかったのか、うん、大会でも予選も通らない日々が続き、うん、休養宣言しましたね。
うん、そうなんですよね。あ、そうなんだ。もう1年休むって言ってますね。
一応休養してもいつかは復帰することを水曜オリジンアワーは期待してますよ。
はい、
水曜オリジンアワーは忍さんを応援しています、
うん、
間違いない。してもう11月です。今年の11月といえば野球のプレミア12、プレミア20ですか。
まあ、12でも、
まあ、プレミア12がありますね、うん、その広島のピッチャーの前田健太、うん、通称前健にはグラウンドに入る前に右足から入るというルーティン的なものがあるようです。
そうなん
だ。ケイジャーさんにも定期ライブの日に家を両足で出て旧具志川市から那覇まで足で運転するというルーティンがあるようですね、
はいはい、
そして天仏に着くとケイジャーさんはまず誰にもバレないようにやることがあると聞きました、うん、そんな舞台裏のことはあまり教えたくないと思いますが、うん、そこをなんとかちょっとだけでいいので教えてもらえませんか、うん、それが気になって先月はライブに集中できなかったので
集中せい
今月は集中して見れるようにどうかお願いします、うん、それじゃあ最後まで楽しく聞いてマスミロドリゲス、うん、ということで、
いつも天仏入るときは叫んでますよ実は一言。
これ誰にもバレないように。
いやもうバレないというかもう叫んでるんで。
あもう叫んでるんですね、
はいはい、
これちょっと聞けるんですか今日は。
やりましょう。
ちょっとお願いしていいですか。
天仏に向かってね。
はいはい、天仏に向かって、おいっす。いやシンプルな挨拶シンプルな挨拶。
そして僕は向かうわけですね、戦いに。
なるほど。
戦場に向かうわけ。
おいっす
天仏側もおいっす。
天仏もやりますね。ちょっと揺れます。
いや天仏側すごさよ、うん、ケイジャーさんやってたんだ。
4階建てがちょっとね。いやありがたい。
でもこれでもう来月からね、うん、もう忍さんじゃなくてビッグノーズさんも、
うん、
集中できるということですね。
はい、
さあ、それでは本日も聞いてくれた皆様ありがとうございました。すいません、ダムの貯水率はまた来週
そうです、ね、
発表しますんで、はい、よろしくお願いします。さあ水曜オリジンアワー、お相手は
新戸助新戸
新戸助首里石峰と
ケイジャージでした。
ありがとうございました。